Go, Go Globers Podcast。
はい、Go, Go Globers Podcast 版、本日オトメディアの第3回目の生放送が終了して、今楽屋で落ち着いているところなんですけれども、本日の MC を担当していただきました先週に引き続いて、藤原夏樹さんと、今回初めての月舞さんに、お越しいただきました。じゃあ自己紹介の方を簡単にしていただきましょう。
はい、そうですね、藤原夏樹です。ですね趣味はコスプレ、アイドルチェック、それからお菓子グッズ集め、特技は妄想とか空想とかです。好きなアニメはゆりです今日はコミケ帰りでした。わーわー、はい、よろしくお願いします。
はい、ふずきまみです。18歳高校3年生です。趣味は一人でカラオケに行くこととかで、好きな作品は、最近ではラッキースターで、ゆり作品だとストロベリーパニックが好きです。よろしくお願いします。
はい、今日は番組の方はゆりスペシャルということで、
ゆり最高じゃないですかゆり、
はい、びっくりしたんですけども、藤原さんどうでしたか？
ゆりはいいですよゆりはね、ゆりは素晴らしいですね。うん、
番組のなんかこう振り返って、
番組
今回の
流れ的には、はいはい、すいませんでした申し訳ありませんでした。
ちょっと好きなもので、
そうですね、コミケ帰りでちょっと浮かれてた節がありますねこれはタオルとかね、かけてきましたからねちょっとね、
気合十分な感じで、
すごい気合は入ってたんですけど、ちょっと空回りというかなんともこうね、自分のただ好きなものをね、語ってしまったような、
好きだという思いはかなり伝わったんじゃないかな、
うん、だいぶ伝わったと思うよ
それ伝わりは、まだ良いかしら。
うん、すごい伝わってきた。
藤原さんは今回初めてということ、どうした、はい、生放送。
いや、やっぱ生放送だって思うとすごい緊張して、なんかもう撮り直せなくて、もう全部が流れちゃってる状態だからもう失敗は許されないと思ってすごい緊張しました。でも楽しかったです。生放送初めてなんで。
あ、でも私も先週すごい緊張したポジションなのに今週こんなに浮かれてるんですどうしましょうか。
一回なんか経験するとなんか変な余裕が出てきちゃう。
あ、次から浮かれるんですかね
これは今度はね、次回は男装のギャルソンさんが、うん、はい、とこ紹介するんで、
はい、
すごい逆に浮かれちゃう感じにな
る。どうですかね。でも逆に緊張、なんか男装来たの人来るんですよね、だから来たら多分緊張して今日と同じくらいだと思いますけどね。
1回目はね、でも緊張私してたんですけど、すごい2回目の方が個人的になんか慣れとかね、なんとなく番組がこういう風なものだっていうのが分かったので、2回目の方がまあ割と司会は大変で、司会がちょっとプレッシャーはありましたけど、精神的にはなんかこう、ね、ちょっと分かってる分楽というか、緊張はあまり。
藤原さんがユリを好きになったきっかけ、
きっかけ、
いまいち分からない
んですけど、私もなんかなんとなく好きで、うん、本当に。
でも分かる、それ私もそう
なんとなく好きだった。ユリってジャンルを知らなくて、なんとなくこういうのが好きだ、好きなんですけどみたいな感じだった時に、マリア様が見てるとかが出てきて、あ、これだと、
うん、多分私はなんかもともと可愛い女の子が好きだったから、それで多分好きになったんだと思う。
なんか最近ユリってできたのが、なんかユリってこう今ほどこうね、有名じゃになったのが最近じゃないですか、うん、だからその前だとあまりこう分かんなかったんですよね。
ユリって言葉もなんかあれ、どなんか結構古いんですかね、最近。
どうなんだろう、どうなんです
か。バラって言葉はこうなんかね、すごい古いらしいですけどね。
知らないですね。
ウィキペディアによると、要はゲイの雑誌のバラ族みたいな。
バラ、そう、すごい昭和ですよね。
あれを作ってた人が、そのじゃあ男性同士はバラ、じゃあ女性同士はユリっていう仕様にってい
うことで、確か
そうなんだ。いや、その時昭和の最初の方からでしたっけ、明治、昭和。
結構かなりですね。それがやってる時なんで結構前じゃないですか、
ね。すごい前ですよね。
伊藤文学さんっていうその編集長の方が言
ってました。うん。じゃあ言葉はあったんですね。
最近ではガールズラブ。
ガールズラブ。でもガールズラブ、昔の作品とかで、でもここまでやっぱりアニメ化とかあんまなかったです。なんかウテナとか、そのなんだろう、セーラームーンとか、なんとなくこうユリって感じで、 今普通にストロベリーパニックとかすごい、ね、すごいすごいユリ
ねえ本当にあれはユリ
男性が一切出てこない、うん、上にこう毎回
本当のユリ作品だよねあれ
押し倒したりしますからねすごいと思ったこのアリウス愛してるのすごいですよあれは、ね、
今放送してるものでユリ悩んでた
ユリなんとなくユリも出てくユリも出てくるっていうのが10日月間っていうアニメがあってそれはもう毎回毎回ちょっとあのまあ夜中のアニメなんでちょっとユリシーンも結構主人公は一応あの男の子ってことなんですけどなんかその他の子が全員女の子でその女の子の中で結構ユリっぽいのが毎回毎回あったりしますねえこれはユリだろうっていうのありますよねユリ作品じゃないけどあれこあるあるあるこの二人みたいな
ここできてんだろ
う、ね、絶対あれこのセリフはナナとかもねあのさっきメールいただきましたけどあれユリ一応ユリ作品じゃないとは思うんですけど私はどう見てもユリに道が見えるみたいな一応男の人とくっついたりもするんですけどちょっとあれどう見てもこの二人みたいな感じなんですけど
ユリの街ってなんかないんです
かユリね二丁目ですかね
そうなん
ですかユリでもユリやっぱりこう 今だとあの同人誌とか売ってるところ行ってもやっぱり男性向けに区分されてることが多いんですよう
そうだね、う
ん、でも最近なんかちょこちょこあの某虎とかでも、うんあのユリコーナーみたいなのができてきたので多分ちょっとね最近になってやっと確立されてきつつあるんだと思いますねこれからね
じゃあそういう店がどんどん集まっていけばユリの街みたいな
ねちょっとできてほしいですねどっかユリロードユリロードできてほしいですね
もしかしたらできるかもしれない
できてほしいですね池袋とかでも半分ぐらいこう半分ユリになれば
そうだったらもうすごい離れて新ユリが丘とかにできたら
ユリガオガ、ユリガオガ、名前からして
名前
をユリの町
でも女の子行くのかな、できたら
女の子行く、でも池袋もね、もともとでもそんな町じゃなかったんだよねもともとそういう町じゃ普通のなんか、まあ、アニメのとかはあったけど、ね、みたいなオタクの町とどういうなんか、あの、いっそ有明とかビッグサイドの隣とかにこうなんかできてくれないですかね
ビッグサイドといえばコミケの方が、
はい、
今日
はい、うんはい、皆様お疲れ様でした皆様本当お疲れ様でした
朝からね3日
間企業ブースの方に
はいはい
どうですかあの今年の様子を
今年ねあのね人多かったんですよ1日目とか3日目特にあとね暑かった
うーん
すごい暑かったですねもう熱気がもうそうですし気温も企業ブースうんでも人は多かったですねやっぱり今年なちょっとあの前いつ例年よりも1週間遅かったんですよコミケが、
うんうんうん、
時期が
遅かった
でそのせいなのかちょっと分かんないんですけれど、うん、すごくね多かったですね皆さん
結構じゃあフラストレーションが溜まってたんで一気にわー
って何ですかねたまたま行ける日だったのかもう夏最後だと思ってこういたのか、
うん、
初めて行ったんですけど、
はいはい、
初めて行ったのが17日に行ったんです
よ金曜日
こんなものかなと思ってたんで あれが多かったっていうこと
あでもちょっと1日目にしては多かったですね3日目ってもともとでも多いんですけど1日目あれなんか今年すっごい多くてみんなやっぱり普通にやっぱり11時半とか12時だったら普通に入れるんですけど、11時前からずっと並んでても12時近くまで入れなかった子とか
そうなんだ
いてすごい多くてびっくりしちゃったんですよ私も普段こうじゃないよなみたいな企業ブースはですね、私ちょっと今友達とね、ユニットをやってるんですけれど、そのユニットでちょっとライブやったり、グッズ売ったりしてましたね。ドーム写真集とか。
実は企業ブースに、アニメフェア並みの。
ああ、企業ブースはなんかこう華やかな感じはする。うん、もう一般ブースはあの必死ですからね、みんな。一般ブースの花とかいいから、とりあえず必死で
確かに、
必死で行くもんですから、ちょっと余裕ができたら企業ブースみたいな感じですよね。
企画によってそのジャンルが分かれてるのもちょっと知らなかったんで、これ何をやってんのかだろうっていうのがずっとぐるぐる回ってて、
はいはい、
で回りながらここはこういうとこなんだっていう
の
調べ
て、ロブコーナーとかね、なんかこれなんあのラグダロクのコーナーとかにこうあるんですよね。私大体あのいつも企業ブースで。まあ、出たりもすること多いんですけれど、企業ブースで大体同時により企業ブース回ることが多くて、うん、今年もなんか、まあ、同時にちょっと行きたかったんですけど、3日目行けなかったんで、企業ブースすごい、3、中4、5週くらい、すごい回って、いろんなものをもらってきました。
今日その、
帰り直後で
直後で
かなり紙袋
3つ全部でも紙袋3つは全部無料配布で中身のものもほとんど無料配布のやつを
無料だけでも、ね、
無料ですごいいっぱいあるんですよ。あの体験版とか CD とかも普通にもらえたり、自分で買ったのがなんか DVD3 本DVD3 本3000円だったんですよ。パピヨンローゼの DVD3 本3000円と、あとゆり姫さんのブースでゆり姫のあの同人と、あと自分のね売ってたところで CD1 枚、自分の CD とかじゃないんですけど人の CD1 枚、あの電波ソング立花書店さんっていうところで売ってたんですけど、立花書店さんのねあのイメージソングができて、それがすごい電波な曲なんですよ。で同じブースなのに買っちゃって自分ですいませんとかはいとか買っちゃって、それぐらいかな。あとあんまり買い物はしてないですね。
無料でね、あれだけもらえたら本当に買わなくても、
無料配布のためだためにやっぱりゴミ並んだりとかしてますからね。
先週じゃあ行こうかなみたいな話してて、
うん、
いや夏は暑いんでじゃあ冬とか行った方がいいですよみたいなので、
まあね暑いですけどね、
番組やってるんでじゃあちょっと行ってみないとなっていうことで。
うん、でも楽しいからね
面白かったです。
楽しいですよコミケは。
関さんは今回は行かれなかった？
行ってないですね。
なんか行ったらこういうのをちょっと探してみたいとかあります？
前までは BL がすごい大好きだったの。
うーん、
ジャンプ系がすごい大好きで、
しかめか
なんかいつからなんだろう、なんか結構ゆり系とかなんだ、なんだろう、萌え系の女の子とかが好きになったのが割と最近。
ハビ少女ゲームとか。
そうそうそうそうそうそうそう。だから前は結構うん2日目とかかな。
ジャンプで。あのちょっと乙女が、乙女の戦争ジャンプで。
なんか一番濃かったのが中学生の時なんだよね。中学生の時がピークで。
すごいですね。
だんだんこう落ちて。なんか薄くなってきて、で最近またちょっと盛り上がり始めたみたいな。
中学生でピークってすごいなすごい、中学生の時私あんまり知らなかった。
ああ、なんかすっごい買いまくってた。なんかどっからそのお金出てきたんだろうっていうぐらいすごい。アニメとかもしょっちゅう行ってたし。
中学生って全然最近じゃないですか。
そうなんですよねそうかそうか。
じゃあその 2,3 年前は全然、じゃあ今よりもグッズとかも買ってて。
そうですね、グッズとかもすごい買ってましたね。今全然、本当今買ってるのって本当漫画ぐらいなんですよね。同人とかも買わないし。
同人ね、キリがないんですけどね。
そう、キリがない。
分かってるんですけど、見
る分かってる。どんどん出てくるからね、
しょうがないね
今よりも、今はもうそれよりもネットの方が、あの、よく
見てるので。そうですね、最近ニコ動めちゃくちゃ見てますね。
ニコ動、私ね、アカウント取ったら遅くてですね、あの夜中の2時まで見れないんですよ。もう夜7時から。
プレミアム会員ではない？
じゃないです。無料会員ですね、うん。なんか早めにアカウント取った方がいいよって言われて、取って、もう今は普通に見れてるんですけど、全時間。
ニコ動画見ます。携帯にも対応したんで。
え、そうなんですか？え、じゃあちょっと今日帰ったら、ちょっと今パソコン壊れてるんで今日帰ったら。あ、知らなかった。
そうそうそう。
携帯でも普通にね、ツッコミができたりとか。
まだ携帯で見たことないです
けど。あ、ちょっと今日、ちょっとこの後見ましょう。
いろいろなんかやっぱり携帯もプレミアムと無料でやっぱ違ったりするんですよ、サービスが。
おー。
プレミアムだとあの色付きでコメントでき
たりとか。あら。
書いてあった。
でも携帯に対応したら、
あ、でも女の子って携帯多いって聞きますよね。ミクシーとかも結構ね、携帯で。私今パソコン壊れてるんで何度も言うけど、携帯しかちょっと今できないんですけど。
あ、でも。パソコンの方が見やすいから。
見やすいよね、でも。
わかるんですけど。パソコンでやっちゃうけど。
絶対見やすいです。ミクシーとか本当見づらいですもん、携帯。便利ですけど。
別に家にいるときずっとパソコンつけてるんで、だから、パソコンで見た方が楽だな。
すぐ壊れるんですよね、パソコンが。すぐ壊しちゃうんですよ。
今、なんかすごいハマってる動画とかってあります？
今ハマってる動画ですか？なんか、最近は、あの、いろいろ、なんて言うんだろう、ジャンルっていうか、がある中で、ラジオっていうのにハマってて、その中のラジオをよく聞いてたりして、でちょっと前まではあの歌ってみたっていうので、なんかニコなんだっけ組曲、ニコニコ動画の組曲っていうのが あって、ね、それをなんかいろんな人が歌ってるんですよ、なんか勝手にそういうのを作った人がいて、それをいろんな人が歌ってて、で替え歌とかもできたりして、だからそれをいろんな人の歌とか聞いたりしてるのがすごい面白くて、そういうの見てましたね。
電波ソングとかはよく YouTube とかで見てます。あの、きしめん知ってますか？
あ、知ってるよね。
きしめんで検索してきしめんばっかり見てる。あの歌詞がですね、あの、きしめんはすごい可愛い歌なんですけど、全部空耳ソングで、歌詞が全部18禁になるんですよ、空耳で聞くと。
でもさ、
よく作ったと思うんですけど、
う
ん。
そう聞こえるよね。
言われたらもうそれしか聞こえない。
そう、もうそれで聞こえちゃうよ。
あと、あの、歌ってみたやつかどうかわかんないですけど、あの、偽石田明って知ってますか？
わかんない。
あの、ハレハレ愉快とかを、ハレハレ愉快とかを、あの、男の人が歌ってるんですけど、石田明そっくりだも
んね。あー、うん、そういう人結構いる、
ね。すごい、石田明何やってるんだよってみんなこう書き込んでる。石田
そう、それの平野綾のやつもあった。
あー、見たい。
平野何やってんの？平野のニコ中華とか。
平野綾ちゃん大好きなんですよ。
うん、大好き。
なんか CD リコンの DVD 付きで、なんか3ヶ月連続リリースとかあるらしくて。
そうなんだ。
写真集ね、まだ買ってないですよ。買いたい写真集。
すごい可愛い、ね。
あやちゃん可愛い、あやちゃん。
じゃあ、ニコニコ動画どっかで見てる、声、モノマネをして入れてる声がそっくりやん。
いや、別にモノマネとかじゃないのもあるんですけど、なんか、ニコニコ動画ってコメントをつけられるじゃないですか、うん、だからなんかこの声に似てるみたいなのを結構書く人とかがいて、
本当に石田明はね本当に似てたんですよ。
自分でアップしたりとかしないんですか？
私はしたことないですけど、友達はしてる子いますね。
でも、あの、見てたら、そういう面白ソングとか見てたら、あの、秋葉原で撮ったやつ、確実にこれ秋葉原さんみたいなのとか結構ありました。あの、なんでしょう、ものすごい人数でハレハレ愉快で踊るとかを、こう、秋葉原で電気街打ちのすぐ前の、絶対これ、秋葉電気街打ちの広場なんですよ。ですごい人数でハレハレ愉快だったりをしてるんですよ。あ、この場に居合わせたかったなと偶然思ったりね。すいません、あ、どっかの公園で撮ったやつとかよくありますよね。ハレハレとか、こう、あの、全身タイツの人が、違う、超みんな踊りがすごい上手いんですよ。とかをこう普通にアップしてるやつとかはなんかすごいなと思って見ちゃいますね。
大人数で踊ったりするやつ
ですね。そうです。
どこで練習してるんですかね。
あれ、彼ら絶対プロのアートだと思うんですけど、これ絶対素人じゃないんですよ、あの踊りは。
なんか結構にちゃんのスレとか見てると、なんかどこどこでやろう、なんか
例えばオフ会みたいな感じ、
なんかどこどこでなんとかを踊るオフみたいな。
じゃあ例えば一人一人が、あの、自宅で練習して集まってみんなと踊るみたいな感じ
なんですか？そうですね。そうなんじゃないですか。参加したことないからわかんない。
あの、ミクシーのコミュニティとかでありそうですね。
あー。
見たことないけど。
僕、あの、夜とかに5、6人で集まってビルの鏡の前で踊ってるとか、そういうのではないですよね。
どうなんですかね。あれ、もしかしたらその中にいるかもしれない。
パキスタンの踊りとかもね、結構あれってでも部分部分の踊りだから、
あれ難しい、ね、あれやる人ほんいる、見たことないんですけど、まだやってると最近上がってますか？
うん、上がってる上がってる。
あれすごいよな。
けどさ、なんか何、踊りじゃないところもある
から、あ、そう
だ、
足だけとか、
そういうところは一応みんなやってるけど、なんか微妙だなみたいな。誰か考えればいいのになって思う。
あれなんか公式の踊りとかね、出ないのかな。
ね、出ればいい
ね、京都アニメーションとかで、
うん、
あ、そう、また基本にでこうラフ画とかあれ、ね、出ないですかね。
きっかけで、あの、気になってるのは、エンディング、最近見てないんですけど。
あ、白石見られ、あれ、でも CD 化するらしいんですよ、あれ。
そうなんですか。
私、でもラッキースタ正直、あの、見終わった後に、オープニングと C パートとエンディングしか覚えてない。本編抜ける。あ、みんなでもやっぱり C パートが本編だから、みたいな。
ね、でも、2パターンいるよね。そういう人もいるし、本編だけでいいとか言ってる人
もいるし、あ、私周りみんなこう、なんでしょう、本編だけでいいっていうか、あの、印象があまりに強すぎて、なんていうか忘れちゃう。放送は、あれ今日何の話だっけとか、ラッキーチャンネルはこうだったわみたいな。全部ね、しかも全部白石みのりに持っていかれる最近。最初はなんかまあそんなに、まあ、最近の白石みのりが
最
だから13話とかから言ってましたね。
数
えてなかったですけど。
そうですね、カラオケ。
でもやっぱりどう考えても今のエンディングの方がインパクトがありすぎて。 ね、あそこに全部持って帰りますよね。
うん、
恋の実る伝説とか。あれちょっと最初闇でも2回目ぐらいからこう闇つきになっちゃうあれ楽しみで見ちゃいますもん私。
いやあれって原曲があるんですか、恋の実る伝説。
あでも作詞作曲白石、あ恋の実る伝説はミクル伝説なんですよ。でもこの間のエンディングとかね、なんか作詞作曲白石とか書きた、あれって感じです。これアニメのエンディングですか。
あとよくわかんないのが、あの CM に入るところの写真がよくわかんないんですけど、提供のところのバックの写真が犬が出てるじゃないですか。なんかおばさんが写ってるのと、犬がなんかこうやって手ついてる写真があって、あの意図はよく、
あ犬は知ってる、おばさんが犬は知ってる、犬は
な
っ、
わかんない。
犬は知ってる。あれ、なんだろう、なんとなく。
え、わかんない。
誰かの犬なんじゃないですか。誰かの犬なんじゃないですかね、これは。
いや、あれちょっと待ってさ、今、ワンセグに録画したのがある
。あ、犬は知ってるんですか。おばさんちょっとわかんないですね。
今、普通に今。
あはは、ラグショッピングだ。ちょ、携帯で見れるっていいな。この歌さ、何気に難しいですよね、歌おうと思うと。
あー。
聞いたらあーって感じだけど。歌おうと思うとすっごい声高い。平野のあやちゃんの地声ぐらいだったね、逆に。これ、これ、ここの前に流したのですか、これ。
ちょっと音拾うとまずいんで。
ああ。著作権で。これは、でもね、でもね、これ、みんなやっぱり、一番見たとき、あ、シンクロ率高すぎとか見ればいいな。日記とかが全員これだったと思います。知り合いの動画アップとか。
こういう部分とかみんな持て余してるんですよね、だから。
ああ、何していいか分かんないですよね。
一応みんな手振ってみたりとかして。
ああ。足だけとかね、これ。これね。
ここみんな合わせてるのすごいですよね、実際
に。ああ、難しいよね。ハレハレより難しいと思う。
このキャラの中でなんかすごい不女子がいるんですよ。
え、みんな不女子じゃないの？み
んな、なんかすごい濃い。
え、トナタじゃないの？
あ、あの黒髪の女の子
で。
ゆり妄想とか、妄想、友達で妄想しちゃう。
友達の。
あの人好きなんですけど、あの人好きなんですけど、ちょっとゆりキャラじゃないですか、この人々。いや、かがみ人気だよね。
うん、かがみ。
かがみ様。
ほら、この写真。
これね、これは知ってる。
これ何なんですかね？
わかんない。後で謎が解けんじゃないかな。
わかんない
。これ全く意図がわかんない。
自分たちが普通に楽しんだだけだから今。
なんだろう。
そう、誰かの犬とか
で。私テレビで見ないから、今のは初めて。
あ、テレビで見ないんだ。テレビで見ないか。すげえな、テレビで見ないとかすごいな。ラッキーチャンネル始まりますよ。ラッキーチャンネル。ラッキーチャンネル本編ですよ、これ。どう見ても。私の中でラッキーチャンネルが本編なんですけど。ちょっとミノルさん、自称してミノルさん。ミノルさん。これ大丈夫なんですかね、彼。彼の人生的に。
え、この人って、あの、カルフィでは何やってたんですか？カルフィも出たって感
じかな。カルフィ、谷口君とかやってたから。
わかんない。どうなんだろう。
なんか谷口っぽくないですか？
なんか谷口
。あ、谷口っぽいんですけど、なんか。谷口ね、あの、ちょっと、本編では薄いですけど、あの、ニコニコ動画とかでは大人気ですよ。谷口テレビ、アニメそんな出てないのに、なぜか。谷口くんか。すごいな。
急にこれに変えるっていうのがすごいですね。普通にアニメのエンディングやってて、
いやでもね、こっち変えて、これはね、でもちょっとやられましたね、これは。さすがに白石さん、すごいな。なんかワンピースでね、ステージでアキラ様と一緒に来てました。すごいんですけど。
これエンディングだけなんか、あの、上がってますよね、
YouTube
とか
に。これもう、これエンディング見ても全部持ってかれますね、これ。これ、これはちょっと持ってかれちゃいますよ、さすがに。オープニングとね、エンディングすごいね。みのるさん。
これなんかニコニコっぽいですよね、この字幕の仕方が。
あ、でも今度出る、あの、コナダと誰かの新曲の CM が、うん、ニコニコなんですけど、あの CM 自体が、来たーとか、これって春人びっくりじゃねとか、あれびっくりした。
ちょっとちょっとあれ、これちょっと気になるんですけど、こっち
の
方。
字幕の出し方がすごいなんか、ぽいんですよね。
ぽい。
意識してんな。
でもしてるんでしょうけど、でもうまいよね。この人面白いな。本当に？え、これ本当？
どうなん
すかね。出演心よく、なかなぁ。超えられない壁。これの画面いいね。ちょ、試合員さん、自重してください。これじゃない画面。これみんな動画、ね、ニコニコ動画でググるといいですよ、これは。ラッキースター、ラッキースターすごいな。
ね。
ラキスタでも本当に本編に、あれ、
すごいですよね。
すごい、あの、本編に出てきたテレホンカードとかで、こうネタでね、キョンのテレホンカードとソウスケのテレホンカードとかできて、あの、フルメタのソウスケと、ハルヒのキョン出てきて、あ、テレか？テレホンカードの話が出てきて、普通に次アニメで行ったら売ってましたからね。びっくりした。あれラキスタの出てきたやつだよね、みたいな。しかも両方とも京都アニメーションとか大丈夫で、ね。すごい。
今年じゃあコミケとかラキスタとかでいっぱい出ちゃうんですか？
ラキスタね、どうなんだろう。あの企業はそこまで、あのラキスタの京都アニメーションが出てなかったんで、うん、あの春日のこの、なんだろう、次 PS でゲーム出るじゃないですか。あの受付ぐらいしかちょっと京都アニメーションの、企業ではあんまり見れなかったんですけど、でもコスプレはね、いっぱいいました。
ああ、そうなんだ。
うん、あとあの、今日はいなかったんですけど、あの、先週、一週間前のワンアフェス、うん、で、あの、着ぐるみとかで結構コスプレイヤーさんいっぱいいるんですけど、あの、ラッキースターのこの4人、4人の着ぐるみ着て、やってた。あの、頭かぶり物で。まあ、確かにね、あの、3次元じゃなかなか表現しにくい髪型とかしてるじゃないですか。なかなかだって私、あの、青い、このたのあのカツラ似合う自信ないですもん。あのやっても私やってもこう一気当選みたいになっちゃうから似合う自信ないけど、やっぱり
というか触覚みたいな、
そうとかね、あので、本当にまあ頭こうかぶいもんなででかくて、頭身も一緒 で4人揃ってて、本当に衣装もクオリティ高くてみたいな、本当すごかったですね、あのワンフェスの4人はっていうのは見ましたね。でも同人とか結構あったかもしれない。
うーん、
企業はそこも企業しか行けなかったんで、ね、あんま見れなかったんですけどね。コスプレは見た、結構。
僕、あの、ゴーゴーブロガーズの方には、あの、ちょっと話が変わるんですけど、
はいはい、
書いてあったんですけど、ちょうど、あの、僕が毎年行ってる、全然アニメとかじゃないんですけど、ビーボイパークっていうイベントがあるんですよ。
はい。
それは、ヒップホップ系のイベントで、ダンスとか、まあ、MC とか、グラフィティとかっていう、その、ポップの要素が全部集まったイベントを、代々木公園でやってるんですけど、今年10周年で、
あら。
で、今日は最終日なんですよ。
あ、そう言ってた、水泳部行きたいって言ってた。で、スケボードやってる方が、なんか行きたいって、
うん。あの、そういうエクストリーム系のスポーツの、
そういう。そうじゃない、そうだ。アメリカからこう、水鉄砲買ってきた人がいるとか言ってた
んだ。うん。そういうステージとかも組まれてて。
は
い。で、3日目でちょうど、あの、コミケの人、思いっきり重なっちゃって。
あ、その方も同じこと言ってました。でもコミケを選んだと。
1日でコミケ行って、その帰りに、ビーボイパークに行ったんですけど。
あ、本当ですか、すごいな。
カードをな。あの、普通にダンスバトルの最終の決勝のところを見てて、すごい面白かったんですけど、私なんかどうだろうな。で、もう今日とか最終日でどうしようかなっていうので、まあ、冗談っぽくブログではもう番組はじゃあ、リポーターの人に任せて僕は代々木公園にみたいな。
ちょっといてくださいよ。
それぐらいちょっと、かなり行きたかったんですけど、さすがにあの番組。
お願いします。
10周年で、あの最終日が一番盛り上がるんですよ。
あー、コミケの人だ。
いろんなアーティストの人のライブとかがあって、
あ、本当にすごい。
で、ライブも基本的にフリーのイベントなんですけど、ライブって誰が出るかっていうのが分かんないんですよ。
あ、その時いないまで。
だからプロの人とか、でも大体プロの人が出るのは、有名なアーティストが出るのは最終日の
8時、すごい、
8時半までなんで、イベントが。
あ、本当にプロの人出るってすごいですね。
7時ぐらいからが大体かなりクライマックスで盛り上がってるので、まあ、今年はこれがあったんで視聴しました。
もう1日目、私コミケ途中で1回抜けて、隣でですね、コスプレのコスモストっていうサイトができたんですけど、そこのパーティーちょっと行っちゃって。あ、すごい、
なえブレイクダンス、これがこれ、これがブレイクダンス、はい、
ソロ B ボーイバトルです。
すごいダンサーの方です
ね。 B ボーイの B っていうのがそのブレイクダンスの B なんですよ。元々は語源がそのブレイクダンスをする男の子っていうのが B ボーイです、う
ん
う
ん
う
ん、すごいよくそんな回れるの。
ねえ、すごいよね。
まずあの更新になるのが無理ですから。
これティーンなんで10代です。
10代で、すごい。
で、まあ10年やってるんでこれからは君たちの時代だみたいな先輩とかが、
ああ、
トークしたり
して、ああ、感動的ですよそれ。
そしてみんなで最後はゴミ拾いをして帰る。
あ、なんかいいイベントですね。
すごい綺麗なんですよ、やっぱ会場が。
ああ。
ある意味ゴミ拾いより綺麗かもしれない。
うん、まあね、チラシとかね置いてありますね、ペットボトルとか。すごいな。
そんな感じで、もう B ボーイバンク終わってるんですけども。
1日目ね。
じゃあ、ポッドキャスティングの方もかなりダラダラと、
はい。はい、すいません。ラキシャとか見ちゃった。
ラキシャ
見ちゃった。オープニングとか見ちゃった。
じゃあ最後に2人の、告知、藤原さんからじゃあまず今回の番組出ていただく最後の告知の方を改めてしていただければと思います。
はい、改めて、まあ、ブログやってるのと、はい、あのですね、今、ホットスパ、雑誌のですね、ホットスパさんで3ページグラビアいただいてるので、そちらちょっと見ていただけると嬉しいですね。あと、先ほど言ったんですけれど、コスモストさんっていうこのサイト、コスプレサイトはできまして、そこの今、公式コスプレイヤーちょっとやらせていただけることになりましたので、だからイメージが、そこのコスモストの名誉会長がユーゴリンなんで、ユーゴリンなんで、ちょっとユーゴリンで検索でも。はい。あと、なんでしょうね、9月7日に、阿佐ヶ谷ドラムさんで、夕方、まあ、9月7日金曜日夕方なんですけれど、ちょっとライブもこちらもなんか出させていただきますので、ね、仕事終わって空いてる方は、ちょっとぜひ、いらしてください。
はい、
はい、私は今ハピネスラブ23人のお姉さんという、着ボイスとかそういうのの春子役をやっていまして、着ボイス以外にもラジオをやったりとかグッズも販売したりとかしていていろいろやってるんですけど、今そちらの方で、メロンブックスさんで、先行販売がしているんですね。で、ハピネスラブで検索していただくと多分公式ホームページが出るので、そちらからメロンブックさんのサイトにも飛べて、販売ページに飛べるので、そちらから購入いただけるので、もしよろしければ公式サイトの方を見てください。よろしくお願いします。
はい、ブログの方も、毎日、
はい、そうですね、はい、ブログもマミメモで、ひらがなでマミメモで検索していただければ出ますので、よろしくお願いします。
ということで、来週のオートメディアは、ルズキさんとあともう一人、女の方で一緒にリポートに行った方が出ますので、
はい
はい、こちらの方もぜひ視聴者の皆さん必見、
はい、よろしくお願いします。
オートメディアのチャレンジ最終日になるので
、はい、頑張ります、
はい、楽しくお送りしたいと思います、
はい、
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。